主の声に押し出されてと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
今朝は聖霊降臨日ペンテコステの礼拝を捧げております。ペンテコステ、もともとこれは小麦の収穫感謝の日であったそうです。ユダヤ教最大のお祭りである杉越の祭りから数えて50日目にあたるこの日、2000年前のこの日、弟子たちに聖霊が下されました。イエス様の十字架の死に弟子たちはひどく落胆をしておりました。ところがイエス様は復活をされ弟子たちの前に現れます。弟子たちはそれで大いに励まされて、生きる力が回復し、それに伴って自分たちの使命についてもイエス様の御言葉の意味が分かっていったことでありましょう。みんなで祈り合っているところに突然嵐のような風が吹き、炎のような舌が一人一人の上にとどまりました。それによって弟子たちは聖霊に満たされたとあります。でこの杉越の祭りから50日目にあたるこの時、先ほども言いましたがエルサレムでは小麦収穫の祭り、五旬節というところのお祭りが行われておりました。そのためにエルサレムには地中海沿岸のあちらこちらから大勢の人々が集まってきていたようです。それこそ国も地域も違う人々が大勢押し寄せてごった返していた、そんな様子を想像いたします。その時に弟子たちにこの聖霊が降り注ぐという不思議な出来事、これが起こり、その力によって弟子たちはそれぞれ違う国の言葉で話し始めたというのですから驚きます。自分たちが使っていた言葉ではなく、いわば外国語を彼らは話し始めたのでした。弟子たち本人も驚いたことでしょうが、それ以上にこのエルサレムに集まっていた各国の人々が何よりも驚いたようです。まさかエルサレムで自分のふるさとの言葉を聞くなんて、このようにしてそれぞれの国から地域からやってきた人々はみんな驚きます。町にやってきていた人たちは弟子たちの話す言葉、その内容を自分たちの国の言葉で話してもらえたので十分に理解をすることができた。そして大いに感激をし、その日一日で3000人もの人が洗礼を受けたと書いてあります。ですから、ペンテコステは教会の誕生日というふうにも言われています。振り返ってみますと、旧約聖書の創世記12章に、皆さんもよくご存知かと思いますが、バベルの塔という物語が記されております。このバベルの塔の物語では、人々は言葉が互いの言葉が通じ合わなくなるということが起きます。コミュニケーションが取りにくくなるということです。人間は建築技術の向上と、それからさまざまな知恵を獲得していったことによって、天にまで届く塔を建てようといたしました。そんな人間の傲慢を打ち砕くために、神様は塔の建築に携わっていた人間たちの言葉を乱して、つまり、これがいろいろな言葉言語が生まれた起源ということになっているんですが、互いのコミュニケーションが取れないように、取りにくくなるように、そんなことをなさいました。これによって人々は塔の建築を諦めたのでありました。バベルの塔の出来事によってさまざまな言語が生まれたというのは、いわゆる原因譚というもので、神話の一つでありますし、聖霊降臨の出来事でさえ 弟子たちが突然さまざまな言語で話し始めたっていうのならば、それはこの世的な現代的な発想には馴染みません。もちろんそのだからといってこれを否定するのではありませんが、大切なことは文化、言葉や文化や考え方の違う人たちが意思の疎通が図れるようになっていった、このことをきっかけになった、それが大事なところでありましょう。かつて神をも恐れぬ傲慢のゆえに言葉を乱されて、コミュニケーションを取り合うことが難しくされていた人間が、今聖霊の力によって再びコミュニケーションを取れるように整えられていくんです。それゆえにペンテコステはコミュニケーションのお祭りだという人もいるようです。さて、このペンテコステの出来事、突然に起きた出来事ではありますが、すでにイエス様によってそのことが起きるということが予言されていました。ヨハネによる福音書では、十字架に挙げられる前のイエス様の弟子たちに対する決別説教のようなものの中で、この聖霊についての御言葉が語られておりました。それによると、父なる神がイエス様ご自身に代わる弁護者として聖霊をお送りくださるということを約束しておられたんです。イエス様は十字架の死とその復活の後地上を去りますが、聖霊は永遠に弟子たちと共にいるというのであります。この聖霊は弟子たちと共にいて、弟子たちを導き真理を悟らせる機能を担います。しかしながら、この世はその聖霊を受け入れることができないともおっしゃいました。この場合のこの世というのは、当時としては具体的にはユダヤ人を指していたんだとは思われます。ただそのユダヤ人というのはキリストを受け入れない、聖霊も受け入れないという、そういう人々を象徴しているのでありまして、必ずしも民族としてのユダヤ人に限定しているのではありません。もちろん当時はまさにユダヤ人がそうであったと考えるのが妥当なんでしょうが、だからといってユダヤ人が聖霊を受け入れないということではなく、そういう民族差別をするような見方ではなく、キリストに敵対するものというふうに理解をするべきであるというのは言うまでもありません。逆に弟子たちをはじめキリストに信じ従おうとするものは、その聖霊を受け入れるというわけです。ところがイエス様をキリストだ、救い主だと告白をするということは、つまり聖霊を受けるということは、当時は世の中から村八分にされるというようなことをも意味いたしました。ですからイエス様に近い弟子たちでさえ、どこかの家に隠れて祈るしかなかったようです。もしそれが見つかり、下手をすれば目立ってしまえばということになるんでしょうが、迫害にあって命の危険にさらされかねない、そのような時代です。今でも信仰を公に告白しづらいという話は珍しくないでしょう。しかし教会とキリスト者は聖霊の助けによってキリストに出会うことができます。十字架の死によってイエス様に直接出会うということはもちろんなくなりましたが、弟子たちは復活の主イエスを目撃しました。そのイエス様が天に上げられ、聖霊が代わりに下された、これぞまさに永遠の命の源、約束であり、それを自らのうちに確かめるために私たちも信仰を告白するんです。で、ここでイスカリオテでない方のユダという人物が登場いたします。これは十二弟子の名簿にはルカによる福音書にしか出てこない名前です。実はマタイ・マルコの福音書には弟子の、ルカも含めて教官福音書と呼ばれる福音書の弟子の重要度比重と、ヨハネによる福音書のそれとは少し違うようです。 特に目立つのは4つの福音書すべてが、例えばペトロを中心的な弟子、一番弟子として捉えていますが、ヨハネによる福音書では彼の存在をしのぐ存在として、イエスが愛しておられたマナ弟子という名前が出てこない弟子が登場したりします。このイエスが愛しておられたマナ弟子というのは、共感福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書には登場しません。で、このイスカリオテでない方のユダ、これはルカの12人のリストにも出てはくるんですが、イエス様の説教を中断して、なぜ自分たちにだけ神的な啓示がなされ、世にはなされないのかという疑問を投げかけました。つまり、この世の全体に神の国と永遠の命について説教をして、この世全体を悟らせてくださればいいのにという、そういう願望でしょう。ところがイエス様の答えは意外にもドライで、イエスを愛し、イエスの言葉を守る者、すなわちイエスと父なる神を受け入れる者だけが啓示を受けるというシンプルなものでした。簡潔に言ってしまえば、信じるか信じないか、イエスをキリストと信じるか信じないかという、その一点において決定的な分離があるということです。イエス様を通して伝えられる神様の御旨を受け入れ、イエス様に習って生きよう、その生き方に従おうと志す者には、イエス様の言葉を理解する知恵と力が備えられる。それゆえに救いと永遠の命への道が開かれるというわけです。逆にそれを受け入れない者は、どんなに愛を注がれてもそれに気づくことができない。受け入れないのですから、聖霊をも受け入れることができない。それゆえに神様の啓示は受け入れられない、つまり救いは得られないということになります。いずれにしても、イエス様が天に帰られて後の世に生きる私たちには、皆聖霊が下され、その聖霊が共におられ、聖霊の助けによって永遠の命に至る道を歩ませていただく。信じる者はその霊を受けるのであります。この聖霊の働きは、イエス様の活動に何か新しいものを加えるというものではありません。あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるという言葉の通り、地上にあったイエス様の啓示が完全に私たちに示されるために、聖霊は下されてきたんです。つまり、イエス様の教えとその意味を私たちに思い起こさせてくださる、これが聖霊の働きということになります。その聖霊が私たちすべてのキリストを信じる者に下されると約束がなされました。このことによって私たちはいつも主と共にいるということになるんです。そして、その聖霊が下される主イエスキリストがこのように最後におっしゃいました。さあ立て、ここから出かけよう。さあ立て、ここから出かけよう。ここからというところに目を向けたいと思います。つまり、これは私たちが今いる場所から私たちを押し出してくださるという励ましの言葉であると、そのように思います。私たちが今立っている場所が、それがふさわしい場所なのかどうなのか、良い場所であろうと悪い場所であろうと、あるいは私たちの置かれている場所が好ましいところであろうと好ましくないところであろうと、とにもかくにも私たちにとって今置かれているところ、立っているところ、そこが私たちにとっては最終的な場所、目的地なのではないという、こんな当たり前のことでありますが、そのことを改めて確認するんです。私たちはいつでも 常に自らが置かれているところから新しい出発を始めるんです。さらに高みを目指して旅に出るのか、あるいは低きに目を向けて積極的に降りていくのか、とにかく私たちは今置かれているところで全てが終わりなのではないし、そこにとどまるのでもない。常にそこから押し出されて新しい一歩を踏み出していくんです。まさにここから出かけようというその励ましの声に押し出されて、それぞれの行くべき道へ向かって派遣されていくのであります。それはまさに聖霊の助けによります。聖霊が私たちと共にあるからこそ、私たちは必要な力を与えられ、またそのための知恵と勇気も与えられます。これこそが聖霊の働きであり、私たちが求めるべき聖霊の力なのでありましょう。このような力強い聖霊が私たちには十分に注がれています。ですから感謝を持ってこれを受けて、聖霊の力に満たされて、それに応え、それぞれの働きへと押し出されていくものでありたいと願います。祈ります。主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。この喜びの礼拝を共に捧げることができました幸いを感謝いたします。一人一人に満たされているその聖霊の導きに従って、私たちこれからもあなたと共に歩み続けることができますように、守り導いてください。一人一人の健康を支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。